各種がん118、電子冊子、神経口腫、グリオーマ、2018年版。独立行政法人国立がん研究センター、がん対策情報センター編集。目次。1、基礎知識。2ページ。1-1、神経口細胞とは。2ページ。1-2、神経口腫、グリオーマとは。3ページ。1-3、症状。4ページ。1-4、統計。10ページ。1-5、発生要因。10ページ。2、検査。11ページ。2-1、神経口腫の検査。11ページ。2-2、検査の種類。11ページ。3、治療。13ページ。3-1、悪性度、グレードと治療の選択。13ページ。3-2、手術、外科治療。14ページ。3-3、放射線治療。16ページ。3-4、薬物療法。18ページ。3-5、再発。20ページ。4、療養。21ページ。4-1、経過観察。21ページ。神経口腫、グリオーマ、参考文献。21ページ。私の療養手帳。22ページ。目次、終わり。1、基礎知識。1-1、神経口細胞とは。神経口細胞は、グリア細胞とも呼ばれ、神経細胞、ニューロンとともに脳、脊髄に無数に存在します。主な役割は、神経細胞を固定し、栄養の供給や神経伝達物質の伝達をすることなどです。神経口細胞が存在している脳は、頭蓋骨という脳を保護する骨に囲まれており、さらに頭蓋骨の内側にある髄膜によって覆われています。脳は大まかに大脳や小脳、脳幹という部位に分けることができ、各部位に様々な機能があります。脳内では神経細胞から伸びた神経繊維が集まり、束になり走行しています。神経繊維は細胞間の情報伝達に重要な役割を果たしています。2ページ図。図1、頭蓋骨内の構造。説明。人間の頭部を左側から見た断面図です。頭部は頭蓋骨とその内側の髄膜によって覆われており、内部の大部分は大脳です。大脳の後ろの下方、首の近くに小脳があります。大脳、小脳から脳幹が伸びて脊髄につながっています。図、終わり。1-2、神経口腫。グリオーマとは、神経口腫は悪性の脳腫瘍の一つです。グリオーマとも呼びます。神経口腫は神経口細胞から発生します。脳腫瘍には他のがんのような TNM 分類やステージ分類がありません。代わりに悪性度、グレードとして、 1から4までの数字を用いて分類されています。グレード1の腫瘍は、手術で全摘出できれば再発の恐れがほとんどない良性腫瘍です。グレード1の神経膠腫としては、子どもの小脳や視神経に発生することが多い毛様細胞性性細胞腫があります。神経膠腫の中で最も多いのは、微慢性性細胞腫や膀突起膠腫で、グレード2から4に分類されます。表1。組織型やグレードによって治療方針が異なります。3ページ表。表1。神経膠腫と悪性度。説明。悪性度、グレード2、3、4の性細胞腫系、膀突起膠腫系、それぞれの名前が書かれています。順に読みます。グレード2の性細胞腫系は、微慢性性細胞腫、アストロサイトーマ。膀突起膠腫系は、膀突起膠腫、オリゴデンドログリオーマ。グレード3の性細胞腫系は、体形性性性細胞腫。膀突起膠腫系は、体形性性膀突起膠腫。グレード4の性細胞腫系は、膠芽腫。グリオブラストーマ。膀突起膠腫系はありません。表終わり。膀突起膠腫は性細胞腫に比べてややおとなしく、薬物療法の効果が得られやすい腫瘍です。また、神経膠腫の中には、主に脳室の壁の近くに発生する上位腫、エペンディモーマという腫瘍もあります。神経膠腫をはじめ、脳腫瘍の診断は、世界保健機関 WHO 2016年分類に基づいて行われます。これまで脳腫瘍の分類は、主に顕微鏡で観察した組織学的検査に基づいていましたが、この分類では、腫瘍組織の遺伝学的検査がほぼ必須となっています。神経膠腫では IDH や P53 と呼ばれる遺伝子変異の有無や染色体 1P19Q 狂血質、1番染色体単腕と19番染色体長腕が共に血質しているの有無をもとに、表1の分類がさらに細分化されます。また、薬物療法、テモゾロミドの効果が期待されるかは、腫瘍細胞の MGMT という遺伝子の一部の領域におけるメチル化が関係していることが分かっています。しかし、神経膠腫の遺伝子検査は、2018年5月現在、保険適用ではありません。また、すべての施設で行うことができず、現在は一部の大学病院やがんセンターのみで実施が可能です。腫瘍の遺伝子診断などについては、主治医によく尋ねて、場合によっては大学病院やがんセンターなどでセカンドオピニオンを受けてください。脳腫瘍は神経膠腫のほかにも、中枢神経系悪性リンパ腫や髄芽腫などの悪性脳腫瘍や髄膜腫や神経小腫などの良性腫瘍に分類され、細かく分けると150種類以上にもなります。このため、脳がんという言葉はほとんど使われることはありませんが、表にある神経膠腫は脳から発生した悪性腫瘍であり、 脳がんにあたります。 1-3 症状。神経膠腫が脳に発生すると、腫瘍の周りには脳浮腫という脳のむくみが生じます。手や足を強くぶつけると手足が腫れることと同じです。腫瘍や脳浮腫によって脳の機能が影響を受けることになります。脳腫瘍や脳浮腫による症状は、腫瘍によって頭蓋骨内部の圧力が高まるために起こる頭蓋内圧亢進症状と、腫瘍が発生した場所の脳が障害されて起こる局所症状総症状に分けられます。 1-3-1 頭蓋内圧亢進症状、多くに共通して起こる症状。脳は周囲が頭蓋骨に囲まれた閉鎖空間であるため、その中に腫瘍ができると逃げ場がなく、その結果頭蓋の中の圧力が高くなります。これによって現れる頭痛、吐き気、意識障害などの症状を頭蓋内圧亢進症状と言います。人間の頭蓋内圧はいつも一定ではなく、睡眠中にやや高くなりますので、朝起きた時に頭痛が強く吐き気を伴うことがあります。 1-3-2 局所症状総症状脳の各部位が担う機能と関連する症状。運動や感覚、思考や言語などのさまざまな機能は、脳の中でそれぞれ担当する部位が決まっています。脳の中に腫瘍ができると、腫瘍や脳浮腫によってその部位の機能が障害され、局所症状として出現するため、脳のどの部位がどのような機能を担っているのかを理解することが大切です。脳は大脳、小脳、脳幹からなります。そして大脳は前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉、大脳基底核に分けられ、それぞれに異なった機能を担っています。図2. 腫瘍がどこにあるかは、手術のリスクや今後どのような症状が出る可能性があるかを予測する上で重要です。5ページ図。図2、脳の表面図と断面図。説明、ともに人間の頭部を左側から見た図です。脳の表面図。大脳の額の上から頭頂部までが前頭葉。頭頂部から左右に中心孔があり、その後ろが頭頂葉。頭の後ろ側が後頭葉で、前頭葉、頭頂葉、後頭葉の下側が側頭葉です。大脳を支えるように、脳幹が下に伸びていて、その後ろ、後頭葉に接して小脳があります。脳の断面図。脳の中央部に脳梁があります。目の奥の方に視交叉、下垂体、視床下部があります。図、終わり。前頭葉には、思考や記憶力の中枢があります。前頭葉と頭頂葉の間には、中心孔という大きな溝があります。前頭葉側には、運動や中心前回にある体を動かす機能を受け持つ部分があり、頭頂葉側に感覚や中心孔回にある刺激を感じる機能を受け持つ部分があります。顔、手、 足の運動や感覚は脳の外側から中心側、左右大脳半球間列に向かって整列しています。したがって、脳腫瘍などが脳の内側、左右大脳半球の間にある場合には、足に強い麻痺や感覚障害が生じ、外側、側頭葉側にある場合には、手に強い麻痺や感覚障害が生じます。人の脳は大脳半球と呼ばれる左右の脳に分かれます。右利きの人のほとんど、左利きの人の7割程度は左の大脳半球が優位半球です。優位半球とは、言語中枢、話す、理解するがある大脳半球で、この優位半球が障害されると、言葉での意思の疎通が障害される可能性が出てきます。非優位半球、多くは右脳の病気ではあまり症状が現れないこともあります。側頭葉のウェルニッケアには言語理解の中枢があり、前頭葉のブローカヤには発語の中枢があります。そしてこれらに障害があり、発語や言語の理解ができなくなることが失語という症状です。一般に左脳の広い障害では、利き手の右手足が不自由になるばかりでなく、言語の障害も起きるため、右脳の障害よりもはるかに日常生活上の困難が伴います。手術を行う際にも、右脳と左脳ではリスクも異なります。頭頂葉全部には痛みや触覚などを感じる感覚野があります。優位半球の頭頂葉の障害では、計算障害などのほかに、失読、失書、字が読めない、書けないなどの症状が出現します。後頭葉は視覚情報の認識に関わります。光は網膜から視神経に伝えられますが、視神経は頭蓋内に入ったところにある視交叉という部分で交わり、視覚情報が伝達されます。つまり、視界の右側の情報は左後頭葉へ、視界の左側の情報は右後頭葉へとそれぞれ視方線を通って伝えられます。脳腫瘍により視交叉の前で左視神経が障害されると左の視力が落ちます。視交叉の後ろで左の視方線や左後頭葉が障害されると左右の視力は保たれますが右側の視界が見えなくなる反盲という状態になります。また、下垂体腫瘍などによって視交叉が圧迫されると、時速性反盲、視野の外側が見えなくなる状態が起こります。小脳はバランスの中枢で、運動の学習効果を獲得する機能があります。小脳は大脳と異なり、同側性支配です。つまり、右大脳の障害では左手足の障害をきたすのに対して、右小脳の障害では右側の運動障害を生じます。小脳に腫瘍があると、ふらつきやめまいなどの症状が見られます。また、小脳浮腫を起こすと、直前にある脳幹を圧迫したり、第四脳室を閉塞するため、髄液の流れが滞り、水頭症をきたし、急速に意識障害が進行することがあります。以下に、脳の各部位が担う機能、表2と、腫瘍が存在する場所に応じた局所症状の例、表3を示します。 8ページ、表、表2、脳の各部位が担う機能。説明、脳の部位、主な機能の順に読みます。脳の部位、前頭葉、主な機能、思考、ものを考える、自発性、やる気、感情などを担う脳の最高中枢です。主に左側にある優位半球中では、言葉を発する機能があります。手足を動かすといった運動の命令も出しています。中、優位半球。人の脳は大きく左右に分かれます。そのうち、話す、理解するなどの言語中枢がある方を優位半球と言います。多くの人は左半球が優位です。中終わり。側頭葉。音を認識したり、視覚的イメージから見たものが何であるかを認識したりします。レイ、顔の識別など。主に左側にある優位半球では、言葉の理解に関わっています。側頭葉内側にある海馬は、記憶に関わっています。頭頂葉、体勢感覚、痛さ、冷たさ、暖かさ、触れた感じ、振動、関節の角度や位置、抑えられた感じなどを感知し、これらの情報を統合しています。また、物体間の距離や上下、左右、場所などの理解にも関わっています。後頭葉、目から入ってきた色や形、動きなどの情報をまとめて物体の視覚的イメージを形成します。下垂体、視床下部。下垂体はホルモンの司令塔です。視床下部は様々なホルモンの量を常に監視し、生体が正常に機能するように下垂体に対して指令を出しています。小脳、手足をスムーズに動かしたり、体のバランスを取るための筋肉の無意識の動きを制御しています。表終わり。9ページ表、表3、局所症状の例。説明、腫瘍が存在する場所、局所症状の一例。の順に読みます。腫瘍が存在する場所、前頭葉、局所症状の一例。腫瘍とは反対側の運動麻痺、かっこ肩麻痺、閉じ。言葉を理解できるがうまく話せなくなる。かっこ運動性失語。言葉を発する機能を担う部分が障害された場合。閉じ。性格変化、自発性低下、年月日や場所がわからなくなる、認知機能の低下、集中力低下、記憶力低下、転換発作。側頭葉、言葉を聞いて理解することが難しくなる。その一方で発話は流暢にできるが、言葉の言い誤りが多いこともある。感覚性失語。優位半球中が障害された場合。中、優位半球。人の脳は大きく左右に分かれます。そのうち、話す、理解するなどの言語中枢がある方を優位半球と言います。多くの人は、左半球が優位です。中終わり。腫瘍とは反対側の視野障害、反毛。実際にはない匂いを感じる、幻臭。転換発作。 頭頂葉。腫瘍とは反対側の感覚障害。読み書きができなくなる。計算ができなくなる。失散。左右を判断できなくなる。指の名前。レイ。親指、人差し指、中指などを言えなくなる。左右片方の刺激を認識できなくなる。反則空間失認。後頭葉。腫瘍とは反対側の視野が欠ける。瞳明反毛。視交叉、視床下部。視力、視野障害。尿の濃度がうまく調節されなくなる。尿崩症。肥満。体温調節の異常。意識障害。視床。意識の障害。運動麻痺。かっこ肩麻痺閉じ。手足のしびれや感覚の異常。脳幹。運動麻痺。かっこ顔、四肢、閉じ、や、感覚障害。物が二重に見える、複視。顔面神経麻痺。顔面や手足の感覚障害。食べたものが飲み込みにくくなる。嚥下障害。聴力障害。小脳。細かな動きができない、協調運動障害。失調症、ふらつきやめまい、歩行障害。表終わり。 1-4 統計。神経膠腫と新たに診断される人数は、日本では1年間に約4000人から5000人です。悪性脳腫瘍のうちで最も多く、20% 強を占めます。参考文献1、参照。1-5、発生要因。神経膠腫と診断された時には、なぜ神経膠腫になったのかと思い詰めてしまう方もいます。しかし、神経膠腫の発生要因はほとんど明らかになっていません。なお、稀ですが、白血病などで過去に行った放射線治療の影響で、脳腫瘍、神経膠腫を発生する危険性が高くなることが分かっています。2. 検査。 2-1 神経膠腫の検査。神経膠腫が疑われる場合、症状の詳しい経過を問診した上で、専門的な診察や神経学的な検査などを行います。手術を安全に行うための検査として、腫瘍の位置、大きさ、血管との関係を確かめるために、CT や MRI 検査が行われます。悪性度の検討や、CT や MRI 検査だけでは再発かどうかの判断がつかないときには、PET 検査という脳の代謝を見る検査を行うこともあります。2-2 検査の種類。 2-2-1 CT、MRI 検査。 CT は X 線を、 MRI は磁気を使った検査です。頭蓋骨の内部を描き出し、腫瘍の存在を調べます。多くの施設では、CT は MRI に比べて迅速に検査することができます。CT や MRI 検査では、病気をより明瞭に描き出すために、必要に応じて造影剤を使った検査を行います。造影剤を使って検査を行うと、腫瘍の広がりや悪性度なども、術前に推定することができます。神経膠腫ではグレード3から4のように悪性度が高いほど、造影剤でよく染まる 腫瘍の輪郭がはっきりする傾向があります。また通常の CT や MRI に加え、必要に応じて特殊な MRI 検査を行うことがあります。例えば脳の血液の変化を見る FMRI、 ファンクショナル MRI を用いて、脳の運動や手足の動きの中枢や言語や言葉の中枢の位置を調べることがあります。造影剤のアレルギーや喘息の既往のある方、特に CT では尿道アレルギーのある方は副作用の起こる危険性が高くなるので、医師に申し出てください。 2-2-2 脳血管造影検査。造影剤を用いて X 線で脳の血液の流れを撮影する検査です。大腿部の動脈に挿入したカテーテル、細い管から造影剤を注入して血管の走行と腫瘍との関係を調べます。脳血管造影検査によって時に脳梗塞が起こることがあります。なお最近では脳血管造影の代わりに比較的体への負担が少ない以下のような検査が行われることも多くなっています。脳血管造影検査時に麻酔薬を使用して左右大脳半球の優位半球を同定する検査が行われることもあります。 3DCT 暗鏡検査。ヘリカル CT を用いて脳血管の構造を詳しく調べます。 MRA 検査。 MRI 装置を用いて脳の血管を詳しく調べます。これらの診察や検査によって神経膠腫かどうか、他の腫瘍の可能性がないか、腫瘍の発生部位や広がりなどを推測することが可能です。しかし診断を確定するためには、手術により腫瘍組織を採取し、その細胞を顕微鏡で観察して病理医が診断する病理検査、病理診断が必要です。3、治療。 3-1、悪性度、グレードと治療の選択。治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、悪性度、グレードとして分類します。3-1-1、悪性度、グレード。手術によって摘出した標本から、病理学的分類に基づき、悪性度、グレードが診断されます。脳腫瘍の病理学的診断は、腫瘍の遺伝子変異と組み合わせた世界保健機関 WHO が発表した WHO 分類に従って行われます。3-1-2、治療の選択。治療法は、標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者さんの希望なども含め検討し、担当医と共に決めていきます。神経膠腫の治療の原則は、可能な限り手術で腫瘍を摘出し、病理診断後に追加として放射線治療及び薬物療法を行うことです。なお、グレード2の神経膠腫で腫瘍が全摘出できれば、経過観察することもあります。表4は、神経膠腫のグレード別の治療方針を示したものです。13ページ表、表4、神経膠腫のグレード別の治療方針。説明、悪性度、グレード別の治療が書かれています。順に読みます。悪性度、グレード2の 肥満性性細胞腫と膀突起拘縮の治療は、1、手術のみ、全摘出など。2、手術プラス放射線治療、括弧プラス薬物療法中、閉じ。3、手術プラス薬物療法中、中。ここでの薬物療法は、PAV、プロカルバジン、ニムスチン、ビンクリスチン併用、PAV 療法が行われます。テモゾロミドが使用されることもあります。参考文献6、参照。中終わり。グレード3の体形生成性細胞腫と体形生成膀突起拘縮の治療は、手術プラス放射線治療プラス薬物療法テモゾロミド。グレード4の膠芽腫の治療は、手術プラス放射線治療プラス薬物療法テモゾロミド、カッコプラスベバシズマブ、閉じ。表終わり。3-2、手術、外科治療。悪性脳腫瘍の手術の原則は、症状を悪化させないように、可能な限り腫瘍を摘出することです。神経拘縮のような悪性脳腫瘍は、脳の表面ではなく、脳の内側から発生し、脳の中央部へ染み込むように広がっていきます。脳は部位により役割が決まっており、右前頭葉のようにあまり重要な働きをしていないところに腫瘍ができた場合には、腫瘍を肉眼的に全摘出することが可能です。一方で、運動や手足の動きの中枢や言語や言葉の中枢に腫瘍が発生した場合には、腫瘍摘出により症状が悪化することがありますので、無理な全摘出は行いません。腫瘍の完全摘出よりも一部摘出による病理診断を行い、放射線や薬物療法での治療が主になります。3-2-1、術中ナビゲーション。安全に手術を行うために、また腫瘍が存在する部位を手術中に把握するために、車のカーナビゲーション装置よりもさらに精度の高いナビゲーション装置が使われます。3-2-2、術中モニタリング。運動機能や感覚機能を SEP、体制感覚誘発電位や MEP、運動誘発電位といった術中脳波や筋電図でモニタリングしながら手術が行われます。3-2-3、覚醒化手術。言語野の位置を同定し、言語機能や工事機能を温存するために、覚醒化手術。途中に麻酔を緩めて、意識をはっきりさせたまま行う手術が行われます。脳は、体中の痛みを感じることができますが、脳自身の痛みを感じるレセプター、受容体や領域がなく、脳を切除しても痛くありませんので、手術中に、患者さんと会話しながら手術を行います。3-2-4、術中 MRI。 腫瘍が摘出できたかどうか、術中に MRI 撮影を行うこともあります。手術や生検、腫瘍の一部を採取することで得られた腫瘍組織は、病理診断によって腫瘍の性質や遺伝子変異、悪性度を診断し、放射線治療や薬物療法の方針を決定します。なお、 術前の画像検査では神経膠腫かどうかを判断しにくいことも多く、手術中の迅速診断、術中病理診断によって手術が続けられます。 3-2-5 手術の合併症。手術では脳の機能を温存しながらできる限り腫瘍を摘出します。画像診断の進歩により腫瘍の部位や広がりを正確に把握することが可能になり、一般に術前に比べ手術後の神経症状が悪化することは少ないと言えます。一方、手術中や手術後に出血などが起こると、麻痺や意識障害などの重篤な障害をきたすことがあります。そのため術後に強度の頭痛が続いたり、意識障害や運動麻痺などが出現した場合には、早急に CT 検査を行い、必要に応じて再手術を行います。また術後数日間は脳浮腫が強まり、神経症状が悪化することがありますが、多くの場合は薬物療法で改善します。 3-3 放射線治療。高エネルギーの X 線やその他の放射線を照射して腫瘍細胞を障害する方法です。神経膠腫の治療において放射線治療は重要な治療法の一つであり、手術後に単独あるいは薬物療法と組み合わせて行われます。 3-3-1 局所照射。グレード2から4の神経膠腫に対しては局所放射線治療が行われます。腫瘍と腫瘍の浸潤部分に対して1回 1.8 から 2.0 グレイの量を週に5回、6週間かけて照射し、合計54から60グレイの照射を行います。3-3-2 IMRT 強度変調放射線治療。転移性脳腫瘍は腫瘍と正常細胞との境界が比較的明瞭ですが、神経膠腫は浸潤性に発育し、腫瘍の広がりも大きいため、ピンポイントに高エネルギーの放射線を照射するガンマナイフやリニアックを用いた定位放射線治療では腫瘍をコントロールすることは困難です。正常脳への照射を防ぐために強度変調放射線治療IMRT と呼ばれる治療を行うことがあります。 IMRT とはコンピューターによる緻密な計算により、腫瘍の形状に合わせて放射線を照射することで、がん組織には高い放射線量を与え、隣接する正常組織には線量を低く抑えることを可能にした治療方法です。なお、陽子線治療や重粒子線治療中は、頭頸部がん、耳鼻科領域のがんに対してはよく行われますが、神経膠腫に対してはこれらの治療が通常の放射線治療よりも効果があるかどうかは不明です。中、陽子線治療、重粒子線治療、陽子や重粒子、重イオンなどの粒子放射線のビームを病巣に照射する放射線治療の一つです。神経膠腫に対しては先進医療として行われています。中終わり。グレード2の微慢性性細胞腫、膀突起膠腫などに対する放射線治療は、海外での臨床試験の結果、手術診断後に早期放射線治療を行う場合と、再発あるいは腫瘍増大後に放射線治療を行う場合とで、 生存期間が変わらないという結果が報告されました。全摘出されている場合は、手術のみで経過を見ることも多いですが、神経膠腫の患者さんは再発後に症状が悪化することもしばしばあるため、腫瘍が残っている場合には、グレード2の神経膠腫に対しても早期に放射線治療が行われていることが多いです。副作用について、放射線治療後すぐに現れる副作用としては、放射線が照射された部位に起こる皮膚炎、中耳炎、外耳炎などや、照射部位とは関係なく起こるだるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下などがあります。これらの症状は照射後約1ヶ月で消失します。また、脳そのものの機能に影響が及ぶこともあります。中には、放射線治療が終了して数ヶ月から数年経ってから起こる症状、晩期合併症もあります。このような影響は、高齢者に少し多くなる傾向がありますが、全般に患者さんによって副作用の程度は異なります。3-4 薬物療法。グレード3および4の神経膠腫に対しては、放射線治療に加え薬物療法が行われます。グレード2の神経膠腫については、全摘出できれば経過を見ることもありますが、放射線治療単独や放射線プラス薬物療法により治療することもあります。防突起膠腫は性細胞腫に比べて薬物療法が効きやすい性質があります。3-4-1 テモゾロミド。手術後に放射線治療と併用して6週間テモゾロミドを内服します。その後、維持療法として5日間テモゾロミドを4週おきに内服します。テモゾロミドは化学療法で用いられる経口の細胞障害性抗がん剤ですが、これまでの薬剤に比べて貧血、白血球減少、血小板減少などの骨髄抑制が軽いのが特徴です。ただし、リンパ球減少が特徴的で、ニューモシスティス肺炎などの特殊な肺炎を合併するリスクがありますので、肺炎の予防薬を同時に併用するなど、専門医とよく相談しながら治療することが必要です。他の主な副作用は、おしん、吐き気、便秘などの消化器症状や倦怠感などですが、吐き気を予防する生徒剤や歓迎剤などと服用することにより、症状が軽減します。3-4-2 ベバシズマブ。また、患者さん個々の状態に合わせて血管の新生を阻害する薬であるベバシズマブを組み合わせた治療を行うこともあります。神経膠腫は腫瘍が大きくなるために VEGF 血管内皮細胞増殖因子という物質を分泌して腫瘍への血管を発達させ、さらに脳浮腫、脳のむくみを引き起こします。この薬は VEGF に対する抗体であり、VEGF の働きを抑えることで、腫瘍の血管新生を抑制し、脳浮腫やそれに伴う神経症状を改善します。3-4-3脳浮腫に対する治療。脳浮腫に対してはステロイド治療が行われます。脳浮腫が強くなって頭痛や手足の麻痺などさまざまな症状が現れても、ステロイド治療を行うと脳浮腫が改善し症状が劇的に良くなることがあります。しかし、 ステロイドの効果は一時的なものです。腫瘍が進行した場合には、ステロイドが増量されますが、胃潰瘍や糖尿病、感染、肺炎などを起こしやすくなる。骨折などの副作用に注意が必要となります。強い脳浮腫に対しては、ベバシズマブが効果的で、膠芽腫で手術後も強い神経症状がある場合には、初期治療から使用されます。3-4-4、痙攣発作、転換に対する治療。脳の神経細胞は、その一つ一つが適切な信号を送り出すことによって、体の働きを調節します。ところが、脳腫瘍や摘出手術をした後でも、何らかの刺激が原因で、脳のある場所の神経細胞が一斉に興奮して、一度に信号を送ることがあります。この時に起こる発作を、痙攣発作といい、発作が繰り返される場合に、一連として転換といいます。刺激される脳の部位によって、脳とは反対側の片方の手または足が自分の意思に反して震える、言葉が話せなくなるなど、さまざまな症状が起こります。脳全体に神経細胞の異常な興奮が広がった場合は、意識を失い、全身の筋肉が震えたり突っ張ったりする大発作となります。大発作の場合は、脳に酸素が十分行き渡らなくなり、重篤な事態を引き起こす可能性もありますので、すぐに医師に痙攣発作を止める処置をしてもらう必要があります。痙攣発作を予防するために、抗転換薬が処方されます。規則正しく服用を続けることで、発作を起こさずに生活することが期待されますが、抗転換薬を服用していれば、絶対に痙攣発作が起きないということではありません。自らの判断で薬の飲み方を変えたり、薬を飲むことをやめると、痙攣発作が起きる可能性があります。最近は、痙攣を起こしていない場合、抗転換薬による肝機能障害や中毒心などのリスク、他の抗がん剤などの相互作用も考え、予防的に抗転換薬を処方しないこともあります。担当医とよく相談してください。痙攣発作のある方や起こす危険がある方は、車の運転はできません。3-5、再発。再発とは、治療の効果により、目に見える大きさの腫瘍がなくなった後、再び腫瘍が出現することを言います。腫瘍がどのように再発するかは、腫瘍の種類によって異なりますが、多くの場合、もともと腫瘍があった場所に近い場所での再発、局所再発が起こります。グレード4の膠芽腫は、初期治療が終わって数ヶ月から1年以内に再発することが多く、治療が困難となっていくのが現状です。再発した場合には、手術や抗がん剤の変更、追加を行います。再発した神経膠腫に対して、分子標的薬などの薬物療法が臨床試験として国内外で行われています。しかし、これらは現在、一部の限られた病院でのみ実施が可能です。再発といっても、それぞれの患者さんで状態は異なります。病気の広がりや再発した時期、これまでの治療法などによって、総合的に治療法を判断する必要があります。それぞれの患者さんの状況に応じて、治療やその後のケアを決めていきます。4. 療養 4-1 経過観察。 治療を行った後の体調や再発の有無を確認するために定期的に通院します。神経膠腫では定期的に MRI 検査による頭部の画像診断を行います。またテモゾロミドなどの薬物療法を継続している場合には白血球や血小板が減少していないかどうか定期的に採血して調べる必要があります。ベバシズマブの場合には高血圧やタンパク尿などが起きていないかも確認します。神経膠腫の治療はまだまだ難しいことも多く、症状も一人一人異なります。新しい薬剤なども少しずつ開発され、臨床試験が行われており、神経膠腫の治療をしながら、これまで通りに仕事をしている人も多数います。なお、神経膠腫の治療では、ほとんどの場合、入院や定期的な通院、自宅療養が必要となります。このため、できれば周りの人に病気のことを伝え、理解と協力を得ておきましょう。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、がん情報、ganjoho.jp。神経膠腫、グリオーマ、参考文献。1. The Committee of Brain Tumor Registry of Japan Report of Brain Tumor Registry of Japan 2005-2008 14th Edition Neurologica Medico Chirologica 2017 Supplement 57 2. 日本脳腫瘍学会編日本脳神経外科学会刊脳腫瘍診察ガイドライン1、2016年版。成人膠芽腫、成人転移性脳腫瘍、中枢神経系原発悪性リンパ腫。2016年、金原出版。3、臨床病理、脳腫瘍取扱規約第4版。2018年、金原出版。4. International Agency for Research on Cancer WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System WHO Health Organization Classification of Tumors 2016 World Health Organization 5. 国立がん研究センター内科レジデント編がん診療レジデントマニュアル第7版2016年医学書院6抗がん剤報告書塩酸プロカルバジン脳腫瘍硫酸ビンクリスティン脳腫瘍薬事食品衛生審議会医薬品第2部会平成16年8月27日私の療養手帳。あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日。誰から。一緒に説明を聞いた人。何のがんか、病名、がんの部位。どの検査結果から分かったのか。デイ、内視鏡検査。がんの大きさや広がり。デイ、直径約3センチ。転移の有無、転移の場所。デイ、リンパ節への転移は不明。病気。デイ、ステージ2と考えられる。病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら 遠慮しないで、わかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年何月何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか。〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか。私のがんはどのくらい進行していますか。転移はありますか。どこに転移していますか。持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年、何月、何日。現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関。例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬。例、朝、〇〇を1錠。気になる症状。どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年、何月、何日。治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかは、あなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するために、あなたが大事にしたいことを挙げて、治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年、何月、何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと、通院で治療ができること、近くの病院で治療が受けられること、入院の期間が短いこと。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族などあなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例、質問したいことはどのようなことですか ?11 項目あります。1、私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか ?2、私の状態で標準治療、治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も勧められる治療のことはどれですか ?3. どの治療法を勧めますか？それはなぜですか ?4. 治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。5. 治療にかかる費用の目安はどのくらいですか ?6. 私が受けられる臨床試験はありますか ?7. 治療は外来で受けられますか入院が必要ですか ?8. どのような副作用や後遺症が予想されますか？ 9. 緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？ 10. 痛みや吐き気、だるさなどがあるので、和らげる方法はありますか？ 11. 家族や家庭の生活について相談できますか？原本奥付け。各種がん118、電子冊子、神経講習、グリオーマ、2018年版。編集、発行、独立行政法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター。郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-5-1 協力者五十音順。沖田よし子、大阪医療センター脳神経外科。長根元雄、杏林大学医学部附属病院脳神経外科。成田よしたか、国立がん研究センター中央病院脳脊髄腫瘍科。発行2018年7月作成。ホームページ。国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、がん情報、ganjoho.jp。原本奥付け、終わり。以上で、各種がん118、電子冊子、神経講習、グリオーマ、2018年版を終わります。制作完了、2019年7月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は、展示図書でも提供ができます。